皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、春が来ましたね。
はい、
春が来て暖かくなりました。
どうしたどうした。
うん、暖かくなると、うん、冬眠っていていた、うん、獣たちも、うん、春の訪れとともに地上に顔を出して活動を再開させる、
ほいほいほいほい、
そういった日々が続いております、ね。
これあの高齢者向けの番組やったっけ。
私の住む家の近くにですね、
はい、
公園があるんですよ。
うん、
窓から見える
ん
です
け
ど、
うんうんうん、
すごく近くで、あの子供たちがいる時の声っていうのはね、
うん、
まあ聞こえたりする、
うんうんうん、
まあそれはまあまあ楽しそうな声聞こえるんですけど、うん、まあリモートワークで仕事してると、あのやっぱそういう騒ぐ声が、まあ聞こえてきた時に、まあどうしてもやっぱり差し障りがあるなって時があるんですよね。うんうんうんうん、まあでもまあ公園やからしゃあないなと思うこともあるわけです
よ、うん、まあまあ
ね、あ、まあ小学生とか中学生が騒いでてもまあまあしゃあないかなと思うんですけど、一つだけちょっと許せないというか、
はい、
どうしても気になるものがあって、
うん、
でラッパーがいるんです。
ラッパーがいるの。
中学生のラッパーが。
中学生のラッパー、
まあ、高校生かもしれない。ラッパーが
公園に。
公園に。
ほう。
で毎日、4時ぐらいで、これ冬の間はいなかったんですよ。
寒いしな。
寒いから、
うん、
で毎日4時か、まあ、5時ぐらいにやってきて、
うんうんうんうん、
でその間ずっとラップバトルしてるんですよ。
ラップバトルしてるの。う
ん、最近の中学生はラップバトルをしてるんですよね。
見てみたいよラップバトル、うん、
で、
うん、
それがまあうまかったらいいんやけど、
ああああ、
まあ俺は素人やけど、
うん、
素人目にもというか、うん、素人としてもあんまうまくはない、うん、まあだから練習 してるんですって言ったら、
ああああ、
まあそりゃそうなんやけど、
はいはいはい、
近所迷惑やめてくれへんって思って、で、あの、うん、家の近所にの公園に現れるラッパー中学生をどうにかできないかというお悩みやねんけど。
え、ちょっと待って、それラッパー中学生同士はあれなんですか。やっぱその仲いい同士が集まって。
あ、もちろんもちろん。
あ、そのラッパーコミュニティみたいなのがあって、もう知らんやつ来てちゃんとラップバトルする。
ではなくて、そういうのじゃなくて、
え、今日もやるかみたいな。
同級生同士で、
うん、
今日もじゃああの公園集合なっつって集まって、あのラップバトルしてるわけ。
ほう。
でもなんか、まあ、あんまり俺もちゃんと聞いてんけど、あれ、うん、語彙力がないのか、
うん、
なんかそんなお前の可能性、うん、一過性みたいなこと言ってなんかあんま上手くもないしなみたいな。でそっからなんかちょっと俺が耳障りやなと思うのは、うん、周りの二人ぐらいが、
うん、
ウェーイって絶対言うんよ。まあ、多分そのラップバトルってそういうのやろうな
と、
う
ん、はいはいはい、
そのステージに上がった二人がこう、
うん、
ラップバトルしながらオーディエンスが、うん、ウェイウェイ言うやろうなと思うねんけど、はいはいはい、その 3,4 人の、
うん、
中学生たちがラップバトルしてウェイウェイウェイウェイ言って
る
の。ちょっとうっさいね。下手やし。
4,5 人でやってんの。
だから 4,5 人でやってで、もう一個思うのは、うん、なんか俺も最初ラップとかって思う、
うん、
聞いた、うん、聞こえてきて、うん、で中学生高校生ってなると、
うん、
まあちょっとまあヤンキーとまで言
う
けど、
うん、イメージある、イメージある、
学校で、
うん、
なんか柄悪いって言われる人たちが、でも自己表現の場としてやってるみたいな、社会に噛みつくぜみたいな、そんなんかなと思ってたら、ちょっとバーって透明に見たら、あの今までアニメとか漫画とかそういうのが大好きだったようなフォルムのね、オタクたちがオタクたちがラップバトルをしてる風なんよ。
え、そのフォルムはどんなフォルムなんですか。
だからもう、うん、なんかなんやろ、
ちょっと太ってらっしゃ
る、いかにもオタクっぽい、アニメ漫画大好きですみたいな、
アニメと漫画の紹介してる我々が
言うのが言うのもなんやけど、でクラスでは部活も入らず、
ラップをやってると、
そう、部活も入らんかったよ、隅っこで漫画描いてたようなやつがラップをしてるよ。
まあ、まあ、ええんやけど、
うん、
そうか。
で多分きっとやけど、俺の想像やで、多分中学の校庭でやりゃええやんって思うんやけど、校庭でやると多分バカにされるん
だよ。ちょっと恥ずい
んやろな。
わかるわ
かる。ほやから、あの、ちょっとか、多分か学校から遠くのうちの公園に来て、やっとんやと思うんやけど、あんま上手くないけど、多分クラスで目立たんやつらが、ウェイウェイウェイウェイ言ってるから、なんかちょっと痛いなと思って、そいつらをやめさせたいっていうお悩みです。
俺あの一つ仮説があんねんけど、
うん、
あの彼らはさ周りに聞かれるのがちょっと恥ずかしいわけじゃない。
あでも、うん、あの周りに子供たちがいても何も気にしてない、
うんうん、あ、え、子供とさやっぱ大人は違うじゃん。うん、だからその家から垂れ幕とか作って、
いやいや俺が恥ずかしいよ。
あのなんか前回のこれが良かったみたいな。
評価してあげるの。
評価してあげるの。
いや俺仕事進まんが、俺仕事進まんっていう問題よ。いやこっちがさ、
うん、
いやこの分析はこれこれこうで、うん、あのこういうことを我々イメージして今回こういう分析をしました、うん、ウェーイって聞こえてくるんよ。いやいややめてくれとそのタイミングなんやねんみたいなっていうのをリモートワーク中に なるとちょっと嫌だなと思って。
リモートワーク中にウェイはきつい
な。せめてラッパーをやめてほしい。公演やから騒ぐのはねしゃあないねんけど、この一定のリズムで下手くそなラッパーちょっとやめてほしい。俺は思ってね、うん、
筋トレしたら
は？だから仕事中やね。
いやもうだからちょっと一旦休憩して横で聞かせて、
うん、そんなんだからプレゼンしてる時もあるわけ。
あまあそうか、
部長とか課長とかサブ署の人にこういうのこうですよって言ってる時になんかウェイ言われた。でちょっとさ厳しいこと言われた時にさ一過性みたいなこと言われてさウェイって言われたら腹立つなと思ってさ。
見せられた。
うんほらやっぱそうや、
うん、
だからここは編集するとして、
うん、
さっきのテンションで、
うん、
いやだからさこう、うん、何こうこっちプレゼンしててさ、
うん、
一過性みたいな。でもいやこっち結構厳しいことさ言われるとさ一過性ウェイって言われたらさ
まあまあそうね確かに
はぁみたいな。
確かに中世に
腹立つなボケだボケだぼみたいなって思うからちょっとラッパーをなんとかしたいという今日の南高相談員の
それ関西の人しか分からんからそれ
これ全国放送やってくだりをもうだいぶ前に
やってたっけ。でもそうなの関西の人しか見てないと思うけどな、
はい、まあ、というわけでね、はい、まあ、リモートワーク増えると、
はい、
まあ、なかなかね集中できないということもあるかもしれないですけど、
はいはい、
皆さんはラッパーに負けずにね、
はい、
仕事していただきたいなというふうに思います。さあ今日も会議を始めようと思いますが、今日の会議のテーマは何でしょうか。
今回あのババからなんですが、
はい、
あのちょっとですね今回趣向を変えまして、
趣向を変えまして、
はい、あの恋愛リアリティショーの楽しみ方をテーマにですね喋りたいと。
あババの恋愛奮闘期が終わりましたけれども、
終わりましたので、
いまだにまだ恋愛リアリティショーを見てる。
いや今だに
まだ幻想を追いかけている。
いまだ
にあの頃の俺がここにいたらどうなるだろう。
そんな楽しみ方はしてないけど、
うん、
してないけど、でもなんかそのいやそれはなんか結婚したから見てるみたいなとこがあって、その奥さんが見てるのよ、はい、
あそうなんや。
でそれを見ろと言われて、あの無理やり見たのね。で初めすごい嫌だったの、あんなさリアリティーショーなんてもうやらせだろっつって、うん、楽しめるわけないじゃんと思って見たら、
テラスハウスみたいな、
そうそこそこ面白かったから、
そこそこ面白かったから、
でそれをどう面白いのかっていうのをちょっと喋りたい、
はいはいはい、
でなんかね俺ちょっと若干ひねくれた楽しみ方してるなっていう自覚はあるんだけど、その話をちょっと今日したいなと。
はい、今日紹介するのはひねくれた楽しみ方な。
ちょっとひねくれた楽しみ方もあるし、王道の楽しみ方の気持ちもちょっと分かったって
話。じゃあまずは王道から聞きたいな。
王道から
い
きますか。はい、ちなみにリアリティショー見たことある？
いやだからそのテラスハウスとか、
俺
らが中高の時はさ、
相乗りや
ろ、相乗りがやってたから、金ちゃんとかさ、
相乗り見てた。
相乗りは時々見てたけど、まあ、あのテラスハウスとかは全然見て
へん。あ、興味はない。
興味ない。
はいはいはい、はい、うん、なんでだそれは。
なんでやろうな。なんでやろう。
待って、あのほら人の恋愛の話聞くの好きやん
俺。
覗き見するの好きやん。
覗き見言ういやまず俺の半径5メートル以内にいる人の恋愛話は面白い。
あ、
だって関係ある人同士の話やから。で全く知らない人の話で、いや恋愛もののドラマとか映画も見るけど、あんまりやな、なんでやろうな、あんまりこう自己的に考えたことないけど、
なるほど、
わかんないです。
オッケー、わかりました。で、俺もそう見たことなかったんけど、まあ見てみましたと。
うん、
で、ちょっと、で、ね、で、今日はですね、ちょっとあの、普通の恋愛リアリティショーというよりも、ちょっとあの、癖のあるリアリティショー僕ちょっと見たので、そのちょっと癖のあるリアリティショーの紹介をしつつ、その楽しみ方の紹介をしたいんですけど、今回ですね、私見たのは、ラブ・イズ・ブラインドというですね、
はいはい、恋は盲目。
はい、はい、というやつなんですよ。
それ日本人が出るの？
日本人出てるの。もともとアメリカでやってるのを、ラブ・イズ・ブラインド・ジャパンっていうので、
はい、
日本版があって、それが今ネットフリックスで配信されてるんだけど、
はいはいはい、
それを見ましたって感じですと。うん、 で、どこがちょっといつもと違うかというと、普通のリアリティショーってさ、なんか男女が直接会って、まあ、いろんな体験一緒にしながら、あの一緒の時間を過ごす中で、なんかあの日のこと好きなんじゃないかとか、はいはい、あいつがそのライバルなんじゃないかみたいなことをやりながら最後その告白して、成功したら付き合うみたいな、はいはい、そんな感じじゃないです。大体そうじゃん。
その成功っていうのはサクセスの方
ね。サクセスの方だよ。うん、そんな。
成功したら付き合う。うん、まずは婚前交渉かみたいな、そういうことを言ってるわけじゃない。
そんなこと言ってない。そうそう。あの、
間違えた、間違えた。
告白が成功したらって言ってるやん、俺ちゃん。心が歪んでる。で、ラブイズブラインドで、ラブイズブラインドはちょっと違いますと。そうじゃないと。
はいはい、
恋は盲目なんですけど、ちょっとね、違って、男女が相手の顔を全く見ない状態で恋愛を進めるのよ。
はいはいはい。
で、なんか、ポットっていう、なんかその、あの、場所でしか男と女は交流できないんだけど、それが相手の顔が一切見ないようになってて、はいはい、基本は声の、やり取り、
はいはい、
で会話だけでコミュニケーションして、でそこで10日間かなにわたって相手と あの交流を進める中で、
まあ、覚悟が
決まった順番からそう告白していくみたい な、ね、で告白成功したらその時初めて相手の顔を見れるみたいな、
はいはいはい、
そうそうそう、だからね、ある意味ルッキズムに対するアンチテーゼみたいなところがあるわけですよ。はい、内面が合う人同士であって、そこで初めて、あ、こんな顔だったんだみたいな、
なるほど、ね、
どうも初めましたみたいな、そんなという展開っていうのが一個すごい変わった、はいはい、そういう意味でそのラブイズブラインドなんです
ね、はいはいはい、
で二つ目が、特徴として、で恋愛リアリティショーなんですけど、あのゴールがですね、カップル成立ではなくて結婚なんですよ。
あ、そうなんや。
プロポーズするんですよ。
怖っ。
そう、怖いやろ。
怖い。
意味わからへんやろ。だそのポットのコミュニケーションで相手の深く知って、まあ、最後結婚してくださいってプロポーズする。だ結構だからね、参加者が30代とかそういうちょっと我々世代の人が多い。そうそう。まあ、20代後半ぐらいから、まあ、一番年齢上でね、56歳の人もいるんで。
56の男性？
で、56は一人だけちょっとね、あの、異常値で、だいたい20代後半から30代前半みたいな人が多い。だったらちょっとその、アダルトな感じの、その恋愛でや
りたい。はいはいはい。
そうそうそう。で、ポットで、まあ、マッチングするじゃないですか、
うん。
で、その後1週間ぐらいバカンスして、その後3週間の東京での同棲生活を始めて。
え、同棲すんの？
そうそうそう。いきなりポットマッチング、バカンス、あ、で、直接
会
う。
顔見えへんのに同棲
って。で、ポットの段階でマッチングしたら、そっから
顔が見える。顔は見れるんや、はい。
で、1週間同棲して、3週間の同棲を、あ、1週間バカンスして、3週間同棲して、結婚式って。
ああ。そうそう。それ、あの、告白するまでが面白いんじゃない？顔も見えないのに、なんかこう、やっぱお互い内面に惹かれ合ってきて、そして顔を見せますっていうところまでがなんかやっぱ面白いような気がする。
手王者、手王者。俺もそう思ってたのよ。あのね、その同棲生活編で、ね、クソ、おもろいよ。
え、そうなん？
ちょっとあと、今度は喋る話も変わるんだけど、はい、あのね、バレるのよ。ポットの中で、なんか、相手が見えないから、期待値が上がるのよね。
うん、
で、同棲すると、浅さがバレたりするのよ。
ああ、そういうこと。
そうそうそう、みたいな、なんか、あ、バレてきたぞ、みたいな。
ああ、けど内面で好きってなって、そうそうそう、まあ、顔も見たけど、別に顔がそこでも、そこまででもなくて、うん、もう付き合ったけど、
うん、
さらに同棲すると内面見えて嫌や、みたいなことが起きうるってことね。
そうそうそうそうそうそう。うん、だからやっぱ顔見えないとさ、なんかやっぱその、とか、その、なんだろうな、なんか実は嘘つけちゃったりするじゃん。
まあ
な。うん、みたいな、まあ、なんか同棲していくうちにバレていき、
うん、
で、あのね、8組ポットでカップル成立するんだけど、ちょっとこれネタバレになるけど、最後結婚するのは2組ですと。
うん、
6組は同棲の中で別れるみたいな感じになるみたいな。はいはい、っていうのが、あの、この、Love is Blind の概要でございます。
はいはい。
はい、でちょっとここからですね、恋愛リアリティショーの楽しみ方であるとか、
はいはいはい、
魅力の話をしたいなと思いますと。どうします？性格の悪い方からいきましょうか。
いや、性格いい方から。
いい方からいきましょうか。
いい方というか、王道の方から。
王道の方から
いきましょう。まずは、王道という基準を、
はい、
理解した上で、
はいはい、
変化球を、はい。
はい、いきましょう。じゃあ、まず王道からいきます。はい。で、ね、あの、魅力としては、あのね、推しの人物。
あ、推しがいる。
推し。あのね、推しの人物の恋愛を応援するという楽しみ方。
はいはい。
っていうのが、多分あれ、王道の楽しみ方です。
推しを作るんや。
そうそう。あのね、不思議と。
金ちゃんみたいな。
そう、金ちゃんみたいです。そう。あの、20人男性と20人女性ぐらいいるんだけど、20人いたら、だいたい1人から2人、こいつ、 分かる、あ、いいやつみたいな、そのシンパシー感じるやつで、ね、大体出てくるのよ、
はいはい、ちなみに視聴者には顔は分かってんの、
うん、あ、分かってる、全部分かって
る、分かってるんや、
そうそうそう、だ男性女性の全員の顔は見れる、視聴者から見たら、
うん、
でこいつええやつねとか、なんかこいつの魅力が女性陣に伝わらないの、うん、マジ分かってねえなみたいな、若干の自分のコンプレックスみたいなのを含
めて、自分はある種投射して見てるわけね、
そう、なんか金銭に触れるやつ必ずいるのよ、
はいはいはい、
でそういうやつに、そのなんていうの、こいつ幸せになってほしいなとか、こいつうまくいくといいなみたいなんで没入していって、そいつの恋愛を楽しむみたいな楽しみ方が、そう、だからなんか
ある意味自己投影してるわけ、
多分そう、
はいはいはい、
でなんかその推し活みたいな、その、うん、この人を推しててこの人を応援するみたいな、そのやつが全くこれまで意味わからなかったんだけど、
うん、
なんかその恋愛リアリティーション見てちょっと分かった、
あ、
推すってこういうことなんだみたいな、
あ、はいはいはい、
そうそうそうそうそう、そうでなんかそので、8組中2組が結婚するんだけど、推してる人が うまくいくのかとかで、あのハラハラしながら見るみたいなのが、まず、あ、なんか新鮮な感覚やったの、
なるほどね、
そうでなんかとあの友達とかと、お前の推し誰みたいな、あ、お前こう推すんだみたいな、
あ、友達とそんな話すんの、
あ、とか、あのね、女の子はそうしてるらしい、
あ、そうな
の、女の子同士しゃべるときも、私の推しこうで、この子こういいじゃんみたいな、
あ、はいはい、
いや、私
その推しは同性なん、同異性なん、
ね、多分同性だと思う、
あ、
俺は男の人の方でシンパシー感じたし、その奥さんはあのこの女の子がやっぱりあの応援したいみたいな、
あ、なるほどね、
で女性同士はやっぱ女性同士で、そう、この子が推しみたいな、なぜならこうだからとか、
うん、
いや、その子さ、なんか性格悪くないみたいな、とかで盛り上がる。
盛り上がる、なるほどね。
そうそうそう。っていうのが多分王道だわ。
はいはいはい。
うんうんうん、だからちょっと佐藤さんとも一緒に見て、誰が推しかみたいな。
いや、まあ、どうやろうな。
やっぱ、意外とね、佐藤さんハマるんじゃないかな。こいつええやつやろって。分かってるよね、みたいな。
あ、ほんま。
とか。うん、
恋愛もね、うん、うん、どうでしょうか、はい、
なんかそのちょっとそのずるいやつとかさ、いろいろいるわけですよ、
うん、
でそういう時やっぱこいつ誠実でいいよねとか、
うん、
そうとかで多分盛り上がる感じ、はい、っていうのが王道です、
王道です、はいはい、
え、次がこっから2つ言うのは性格悪いやつです、
性格悪い、まあまあちょっとうがった見方ね、はいはいはい、
まず1つ目、誰が仕込みかを探す楽しみ、
仕込みっていうのは、
多分20から30いんだけど、俺がディレクターだったら4割は絶対いいし、あの仕込みを入れる、
あ、それは別に公然と桜がいますよとは言ってないけど、
うん、言ってないけど絶対仕込み、
あ、絶対いるという、うん、あなたの家庭のもとで言ってるわけ
だ、誰が仕込みかって、
はいはい、別にあなたの想像の話ね、
それの俺の妄想の話だけど、はいはい、絶対仕込んで、
仕込みがいるだろうと、
序盤のポット編でさ、もしカップル成立しなかったら番組成り立たない、
成り立たん、
絶対仕込みがいる、
まあまあそれはもう、うん、あの社会人というか、うん、計算のもとにあり得るかもしれないよね、
うんうんうん、でなんか全員仕込みやとその作り物感出てしまうから、いい塩梅で仕込みがいるはずだと、
はいはいはい、
で実際見てみるとどう考えてもお前は仕込みじゃんって人はいますと、
あ、そう、
なんかあの売名目的だろっていう芸人さんとか、はいはい、シンガーソングライターの方がいらっしゃいますと、
はいはい
はい、であと全く結婚する気がない、そのさらさらないさそうな、あ、23歳の、若者一人だけすごい若くて、うん、いやチャラいなみたいな、お前結婚する気全然ねえだろみたいなっていうのがあって、でいうのがあるので、なんかこいつ仕込みなのかなみたいなのを考える楽しみ、逆に、あ、こいつ現実にも いるよねっていう、なんかそのちょっと痛々しい女の方とかがいらっしゃって、うん、あ、この人は仕込みじゃないなという楽しみ方があると。
なるほど。
あとなんかその参加者の職業とかもやっぱヒントになって、
はい、
なんかあのお医者さんとかさ、コンサルとか、まあ、経営者の女の人とか、なんか飲食店経営者の人とかいろいろいるんだけど、あ、なんかこれ仕込みっぽいなみたいな、とかを考えるみたいなのが、その楽しみ方1位。
けどそれ答え出えへん。
答えは出ない、出ない。でもなんか、わかる気がするけど。
あ、なるほどな。
その辺で、
あくまであなたの想像
なんだけど。そう
そ
う。そういうので友達とあいつが仕込みやなみたいな話するのは、うん、楽しそうだなって思う。
なるほどね。
そうそうそう、
はいはいはい。だいぶ変わった見方ですね。
で、2つ目は、性格のあるやつ2つ編で言うと、はい、さっき初めに言ったやつで、あのね、フォットでマッチングした後に、なんか同棲していく中で、本性がバレていく展開が、はい、なんかね、ちょっとその、2チャンネル的には、飯馬的な感じで、おもろいっていうのがありますと。
あー、ざまみろみたいな。
ざまみろというか、
ちょっとね、曲がっとるや
ね。ニヤニヤしちゃうんだよね。
あ、そうなんや。
だから大体男の人の本性がバレて女の人に詰められて最後振られるっていうパターンが多いんですけど、うん、なんかあのね、ポッの段階でやっぱうまく隠せていたことが同性生活の中でやっぱね徐々にバレていってしまうんですよ、うん、でなんかポッでは例えばすぐ子供欲しいとか、あの子供はいつでもいいんだと女の人にその合わせるよって言ってたのが、いざ会うと、いや今は考えられないみたいな話になって、うん、俺話違うじゃんみたいな話とか、
えその3週間の間に性行為はありえるん、
まあね、そこはね明かされてないのよ。
あそうな、うん、全然普通だったらありえるやろ。
ありえるとして多分まああるんじゃない、ある気がする
よ。健康な恋愛をしている男女が3週間同棲してて何もしないわけはないわな。
そうやな、まあ、そうやと思うよ、うん、なんか多分そういうのあると思う、
うん
うん、そこは描かれないけどねそれは描くでしょ、ちょっとあれやけど、そう、うん、そうだね、うん、でもなんかそんな気はする、なんかもうあそういう感じだなって。あ
のそのやったらやってない のは言わんの、うん、そういうの面白くない？
やってないからそんなね生々しいやつじゃないんだよ。結婚するみたいな、そこの結婚に対するその純情な感じは一応世界観として守ってるから。
ああそうなんや。
あのなんかやってやってよかったからどうのみたいな
やってよかったからどうのいやそういうこと、いやそういうことを言いたいんじゃないの。
ああどういうこと。
いや人間にとって普通じゃない、
うん、ああまあそうだね、確かに
付き合ってる男女にとっても普通だと思うからさ。でそこでやっぱ不一致みたいなのもありえるわけ。
ああまあそうだね、確かに、うん、えでもね、そんな話は出てこなかったな。
それがやっぱさ、なんか生々しくて面白くない、うん、
ああ、そこには至ってない。
性の相性が、夜の相性が合わないみたいなことだって絶対ありえるわけでさ、世の中には。
世の中にはあるよね、確かに。で今回たまたまかもしれない。たまたまかもしれないけど。
何か忘れたけど、何かはもうこれ創作なんか、インタビューなんかもなんか全部忘れたけど、なんかすげえおばあちゃんに、なんか若い女の子が、なんか昔はそのお見合い結婚とかで夜の相性とかがあの合わなかったとかってあるでしょ、あるんじゃないですかつってそのおばあちゃんが、あの そんなね、それはもちろん合わないけどね、合わしていくんだよっていう
ガンチキがある。
なんじゃそれって思ってそれめっちゃおもろかったなっていうのを今ふと思い出した。あれ名言やなって
。合わしていくんだ
よ、合わしていくんだよ。
まあまあでも確かにそういうのも本当はあるかもね、うん、本当はあるかもしれないけど、一応そのあのこの話の中ではそういう下系は出てこないで、ない、うん、
中は、
うん、中は、うん、中は出てくる。中したらああそういうことかとかっていやなんかさ、中は中でもさ、なんかそのなんていうの、あの照れてる中とさ、もう自然とプッていくあるやつや、
うん、
あのもうなんかその日常のように
バード、そうそう、何やったっけ、バードキスじゃなくてなんかそういうね、
うん、そうそうそう、
唇と唇ピャッと合わせ
るみたいなやってたらもう察するよね、うん、ああみたいな。
いやディープキスしてたら察するけど
さディープは、ね、出てこない、映さない、うんうん、まあみたいな
何の話、
はい、そう。で、あとね、一番そのバレるという意味で面白かったのは、職業が飲食店経営者って言ってる男性がいましたと、
うん、
でその中じゃ あのカップルできたから、その2人でその経営してる飲食店に行こうと言って、そのご飯を実際に食べるって会があったんだけど、なんか話聞いてるとなんか飲食店の店長だったのね、その人、
うん、
経営者じゃなくて一応共同経営者みたいなことで言ってるんだけど、うん、口ではね、だけど株は 1% も持ってないと、うん、だから完全にあの
雇われる
しやと、でお前株持ってねえじゃんみたいな、お前店長じゃんみたいな話になって、うん、女の人が激怒するんだけど、うん、そのシーンがちょっと若干いたたまれない気持ちになりつつもちょっとねニヤニヤしちゃうっていうか、バレたなみたいな、
なるほどな、
そうそうっていう楽しみ方がねできるというのが、はい、もう恋愛リアリティショーの魅力、ちょっとだから新境地だったよ俺は。
あそうなんや、
うん、今までそのなんていうののやらせの人がなんか売名目的のためにそのバチェラーとかそうじゃん、なんか
バチェラーね、
バチェラーか、うん、なんかどう見てもなんかその売名感があるじゃないですか、そういうちょっとアダルトなリアリティショーでその20代後半から30代ぐらいのリアリティショーで、でまあ顔を見ないみたいな制約化しつつ、
なるほど、
そのうん、ちょっとそのリアリティを感じてしまったそこに、うん、という今日はだからそういう話を、はいはい、
分かりました、
おすすめですよ、
ありがとうございます、は
い、あんまり
ぜひ、いやいや、ぜひね、うん、あのリスナーの皆さんに見ていただきたい、
あなたは興味ない
俺はやっぱあんまりやな。
一回見てみよう。騙されたと思って。
うん、だじゃあ見てみ
よう。3話ぐらいまででいいから。
いや、3話90分ぐらいちゃうの。
1回60分ぐらい
かな。1回60分、じゃあ180分。
で、1.5 倍で見たらいいか。1.5 倍で見たら40分。
きついなぁ。なんかあんまり興味はないな
ぁ。そうか。うん、あ、でもね、俺もでもそうやった。俺もほぼ無理やり見せられたのよ。
うん、
奥さんに。うん、見ろと。だその晩飯がてらね。で、見てるときに、あ、おもろいな、これ。と思って、そうそうそうそう、ハマった感じやから。
なるほどな。
そうそうそう。だからちょっと一回食わず嫌いせず。
そうね。はい、うん。
リスナーの方も含めですよ。はい。お前言うてるけど、いや、そんなって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、一回ちょっと、これだけ流行してるコンテンツなんですから、
はいはい、
一回食わず嫌いせずですね、見ていただければ、意外とこの人が推しだとか、
うん、
はい、みたいなやつもあるし、今日説明したような、ちょっとうがった
見方
も、ね、見方もできますので、
はい、
はい、
わかりました。
はい、ちょっとダメ押しを一個だけ、
ダメ押しは一個だけお願いします。
一つ、はい、思い出しました。純粋にですね、他人の恋愛をすごく客観的に見れるというのがあります。
うん
うん、確かに、あれじゃん、なんか恋愛の後で、その、個別インタビューみたいなのがちょいちょい挟まるのよ。
はいはい、
あの時実はこう
思ってましたよ、
みたいな。はいはい、みたいな話を行くと、確かに、この人の態度って、その、女の人の態度って男の人のパースペクティブっていうか、その、身長風景から見たら、すごい受け入れがたいものに、なるよなとか、女の人から見たらこの男の人の態度絶対やっちゃダメだろみたいなのが分かると、
はいはい、
客観的に他人の恋愛が見れるから、恋愛スキルを高めるという意味ではいいんじゃないかと勝手に思っている。
あ、うん、じゃああんた本当結婚する前にそれ見といた方がいい。
いや、ほんまやで。いや、ほんまにそれはそう
思
う。
余裕はあんわ。
はい、ということかなと、はいはい、今日思っておりますので、ぜひちょっと食わず嫌いせずにちょっと 2、3話ぐらい見ていただければと思っております。
はい。
はい、今日はそんな話でした。
はい。いや、じゃあ最後タイトルをね。
あ、確かに。Love is Blind という、Love is Blind Japan ですかね。
はい。
Netflix で検索していただければ出てきますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
またツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りはツイッターにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけでね、お便り募集してますけど、最近ホームページが不調で、
はい、
なんかあんまりうまく表示されないことも
あるので、すいません、ホームページ
もし
修正します。
なんか、
はい、
そういうので送れなかったっていう方がいればね、多分いないと思うんですけど、はい、申し訳ございません。
Twitter などにいただけると、はい、今は、はい、は
い。というわけで、
はい、
あなたは多分見てないと思うんですけど、
はい、
まあ、たまにちょっと定期的にねやってるんですけど、はい、NHK の NHK の教育っていうのは、ね、Eテレの方で、
はい、
浦沢直樹さん、うん、漫画家のね、
うん、
のまんべんっていう、でいろんな漫画家を訪ねてその創作風景に迫るという、この多分このラジオでなんか前もちょろっと話したかもしれないんですけど、でその新シリーズが今回やってて、うん、僕見てたんですけど、うん、あ、まあちょっとバチラーの話、あ、バチラーじゃねえや、うん、ラブイズブランドの話に繋がって、ちょっとだけ繋がっていくんですけど、この前新井秀樹さんっていうね漫画家、うん、宮本から君へとかを書いてる方が出てて、でずっとなんか漫画家になってからとちょっと引きこもりっぽくなってと、うん、漫画家になってずっと家で作業してて、
うんうんうん、
引きこもりっぽくなって、これじゃあ創作に良くないなと思ったと、
うんうん、
で自分にが絶対しないようなことをしてやろうって思って、
なるほど、
で助走したみたんだと、
ほう、
で助走して歩いたりすると世界観が変わるかなと思うって言って、でまあ結果的にはなんかあんま変わらなかったと、
うん、
なぜならば、ね、でその浦沢さんと話したのは、なぜならば僕らはおそらく作中の中で女性になっているから、
あ、
キャラクターをもう女性になるという 練習はもうしてしまってると、はいはい、だから表面的に助走して歩いたとしても、はい、なんかこう劇的な変化があるっていうわけじゃなかろうっていう話をしてて、まあ、その自体は面白いなと思ったんだけど、うん、あなるほどと、
うん、
やっぱりこう自分が全くしなさそうなことをするっていうことでこう自分の世界というか、うん、可能性を広げていくっていうことを、まあ、クリエイターがやってんだなっていうのがあって、でそこからじゃあやっぱ「ラブ・イズ・ブライン」全く興味ないねんけど、ああ見た方がいいのかな。
先生、先生ご覧になられました。ありがとうございます。
ちょっとだけは思った。
先生。
いや、ちょっとだけね。2ミリほど
思った。あ、2ミリほど。
うん。
まあでも、そうだよね。なんか、知らない世界をね、体感する、ちょっと視野が広がるのはいいよね。本当にね。そうそうそう。
だから、からかい上手の高木さん見てる場合ちゃうな
って。お前はそれ元から好きやん。からかい上手。
でもなんかさ、もう俺もほんまええ年こいて、うん、あれを見たときに、
うんうんうん、
やっぱちゃうなぁって思う時もあるよね。なんでこんなん見てんやろ。
ああ、それはあれな、その自分本当の内面の自分は欲してるけど、そのなんかなんていうの、別のその、
あ、ワンクなってきた。
あ、ワンク、あ、そうなんや。
あ、俺これちゃうわっていう。
ああ、まあそうやな、
うん、
俺もちょっとあれはちょっと、うん、いいわ。
あ、これちゃうわって思う。
ああ、からかい上手の高木さん
は。これは、何俺は見てるんだろうって思う。
まあそうだよね。
思ってしまうようになってしまう。
いや、もうほぼあれ異世界転生みたいなもん
だよ。ほぼ異世界転生みたいな。あれファンタジー。
そうそう。そうそうそうそう。
ファンタジーを見てるんだよな。
そうそうそう。
俺あんまファンタジーは、あれやなって思ってしまった。
あ、
だから、なんかちょっとじゃあ恋愛、リアリティの方に軸足を。
はいはいはいはい、
そういうことね。でも、うん、まあでもな、あれやんな、なんかそうやな、そればっかりではないような気もするけど、そうやな。
ようこそ恋愛リアリティ
の世界。いや、リアリティどうだろう。
恋愛漫画から恋愛リアリティショーへ。
どうだろう。いやー、いや、だから恋愛漫画はもう俺ご卒業かなってちょっと思ってきたんですよ。
異世界やからな。
もうええかなっていう。
うんうんうん、
の思って、
あ、でもそれはなんかいい視点かもね。なんかその、うん、なんていうの、これまで恋愛漫画を見ていたような層が、
うん、
なんかいや、なんかこれどうせ現実で起こらないしっつって恋愛リアリティショーの方に今移行してるみたいな、
うん、僕ね、本当はこのラジオでちょっと思い出しただけを、うんうん、あのやろうかなと思ったんですけど、うんうんうん、っていう映画がね、うん、恋愛映画、
うん、
あの僕たちはみんなに大人になれなかったの話をしたじゃないですか。僕ああいう恋愛が好きなんですよ。ちょっとあのちょっと男のナルシシズムみたいなところを感じるんだけど、
うん、
好きなんですよ、
うんう
ん、だから恋愛リアリティショーはもうちょっと先にあるような感じで、
あ、
だから僕漫画のファンタジーはもういいかなって思い始めてきて、でも映画とか実写のファンタジックな、ちょっとまあ要はこんなこと本当にはありえないかもしれないけど、ありえたかもしれないっていうようなものはちょうどいいんやけど、リアリティーショーまで行くとそれはどうかなっていうのがあるんです。
なるほどね、
はい、
あ、でもなんかチャラいさ恋愛リアリティーショーはさ、うん、没入できないのよ、
うん、
俺は、
うん、でそれは何、あの相乗りみたいな、
相乗り
テラスハウスみたいな、
テラスハウスもそうだし、うん、あのバチェラーとか、
うん、
なんか完璧超人みたいな人が、なんか要はイケメンとさ美女みたいなのがさわちゃわちゃやってるのはさ、うん、あんま俺も没にできないのよ。あ、
はいはいはい、
もうありえたかもしれない未来じゃないから、ね、
ないから、
うん、でもあのラブイズブラインドの感じはちょうどええわ。
あそのさ、うん、なんかもうお風呂の温度を言う言い方やめて、ちょうどええわ。
ちょうどええ温度、うん、
そうですか、
はい、
まあまあだからその何が言いたかったかというと、自分のしなかったことみたいな世界にね、ちょっと飛び込むという意味でも、ちょっと見てみてもいいのかなってちょっと思ったんやけど、
ようこそいらっしゃいました、
うん、はい、どうなんでしょうね。まあその辺も考えながらやっていきたいなというふうに思いますね、
はいは
い、というわけでお送りしてまいりましたラジオ週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
ラッパでございました。
また聞いてください。
さようなら。